寝た子を起こせ。
皆様こんにちは、そしてこんばんは。いつも聞いてくださいましてありがとうございます。寝た子を起こせの秀香です。この寝た子を起こせという番組は、潜在意識と仲良くなって、自分の未来想像をしやすくするっていう実験を、あでもないこうでもないと、話している、番組です。でもう長いことやってるんですけど、いつもですね、私のことをですね、よく見てよく分かってよく感じてくださる元気印のみずるちゃんがいつもお相手してくださってまして、今日も呼んでみたいと思います。いつもありがとうみずるちゃん。ということで、はい、みずるちゃん、
ありがとうございます。いつも本当に素敵な紹介をしてくださってありがとうございます。今日175回目です。
175回目。
175回、こうね、2人で、あでもないこうでもないと、やっておりますけれども、配信日が12月30日、年末でございますよ。
まあ、今年ももう終わりってことですけどね。
ね
え。ねえ。振り返ってみて、どんな感じだったかね。
ねえ、ひでかさんどうですか？
私はほら、大どんでん返しの、60歳で転職しちゃうっていう大どんでん返しの年だったからさ。
そしてその後、伸び伸びと。
そうそうそう、伸び太くんのように。
伸び太くんのように伸び伸びとされておりますね。年末はお仕事何日までだったんですか？
自分で決めればいいんですけど、26。
26まで。結構早く終わってますね。
はい。はい、
じゃあ、この配信の時にはもうお休み中。
お休み中です。
ですね。
お休み、まあもうさ、ずっとお休み中みたいなもんなのよ。6月から。自由だから。
そっか、仕事のその大きな縛りっていうのはなくなってきてるってことですよね。
ほぼないと言っても過言ではなくて、ルールをきちっと自分で守るということと、あとミーティング、必須のミーティングがあるので、それだけはきちっと出て、提出物とか、あとは試験とか、あと研修とか、そういうのはちゃんと、聞いて、ちゃんと自分で自らやるっていうお約束でやってる。だから、そう。ちゃんとそれが漏れなくできてれば、誰も何も言わない。
じゃああれですね、こう圧力からちょっと解放されて、
そうそうそう、制限からは解放されているので、すごくのびのびやってますが、私は自分で制限かけるからさ、ね、
おのずと、
そう、おのずと、そうそう、なんか自分に自信がないからついやっちまいがちですけど、もうそろそろね、これを脱却したいなと思っていますよ。いろいろ、ネタ子もね、丸3年以上やってて、かなり自分の中では、進化して、いろんなことが、確信して、確信を持って話せるようになってるし、もうちょっと上手に話せればいいなと思いますけど、それはなかなか難しくて、自分の得た体験談だから、堂々と自信を持って喋れるって感じになってますね。
そうですね。加速度的にこう上がってってるのと、やっぱりこうアウトプットすると、自分の中でね、考えてるだけじゃなくて、まとまっていくっていう感じはきっとね、ありますよね。
その通り、そう。頭の中で考えたことを分かるのって、人に教えることだったりするじゃない？
勉強もそうですよね。
そう、勉強も。ね。だから本当に、それで、自分の、そこでまたバグを修正したりとかもするし、非常にいいよね。こうやってアウトプットできる場所があるっていうのは。
本当そうですよね。糧になっていくというか、財産になっていく。
そうそう。ね。だからみんなね、自分のこと大事にしようね。みんなねって誰に言ってんだって感じだけど。
いやいや、もうリスナーの皆さん、ね。
聞いてくださってる皆さんに。
そうですよ。
とにかくね、もう本当、でも今年は、その、良かったなと思うのは、トランプが大統領になって、アメリカファーストっていうことでやり出したら、途中さ、日本の選挙でもさ、日本人ファーストって参政党が言い出して、なんとなくその、日本人ファーストと言っても、叩かれない、なんか社会になってきたかなっていう感じ。
そうですね。
なんか当然じゃないっていうさ、当たり前のことをただ言葉にテキストに載せてるだけなのに、どうも日本人ってこう、なんていうのかな、 自分のことを表現することに躊躇がある。ねえ、そういう民族のような気がします。
遠慮しがちというかね。
そうそうそう。なんか、あうんでわかるのがいいみたいなさ。あ、ちょっとこう、グレーでもいいみたいなさ。まあ、いいこともあるけど、我慢してるのはあんま良くないよね。
だからあれですよね。例えばこう日本人同士だと、阿吽の呼吸でもわかるっていう、まあ文化があるけれども、対外国の方だと、それを持ってない人とこうお付き合いするときに、声が強い方が勝っちゃうっていう、そう、ここにようやく気づき始めたっていうかね。
ねえ、ほら、お隣の国、声が大きいものね。
とね。
そう、あれはでも大きい理由があって、私もお友達がいたんですけど、ママ友で、そうしないと聞いてくれないのよって。だからそういうことね、だねって言ったんだけど。
そうですね。まあでもなかなかね、こう、難しい問題もありますが、
そうよ。日本
政治は
人
ね。
はでも今今年本当に選挙っていうものにみんながこう注目しだしたと思うし、まあトランプから始まってね、日本の選挙も。それから、SNS のネットメディアっていうこともそうだし、ソーシャルメディアっていうのかなっていうのもそうだし、あとはオールドメディアと言われているテレビ、新聞、雑誌、このあたりの、開きというか、言ってることが違うというのを、まあ、ようやっと皆さん気づき出したかなっていう感じ。私さ、前も言ったんだけど、小学校の時にさ、うちの父がさ、新聞のさ、勧誘のおじちゃんにいい顔したする人でさ、うち6紙とか通ってたわけ。6個、6
昔
個。
ね、勧誘ありましたもんね。
勧誘であって、ほら、洗剤やるのね、ジャイアンツチケットやるのって言って、
ありましたね。
あったでしょ？で、うちね、6個入ってたりとかするわけよ。んで、だからね、小学校の時からね、読み比べてたわけ。全
おお、
然
す
論調が
ごい。
違うっていうことを私はすごく前からしてたのね。で、我が家は、ほら、まあ、当時はね、みんなそうだったと思うんだけど、朝日と日経がうちは主だったから、どっちでもこう左巻きのような環境に育ってたんだけど、全然読売とか産経とか全く違うっていうのをね、毎日とかさ、その時から知ってたから。から、そんなのメディアによって違うのは知ってるよって感じだったんだけど、皆さんは知らなかったんだなってことにね、最近気がついたから。そうなのよ。違うのよ。
ねえ、ようやく皆さんが気づき始めたところではあるけれども、まだ届かないとこもでもね、
そうだね。あ
あっ
るか
た
も
りし
ね。
ますからね。難しいですね、本当にね。
難しい
まあ、
よ
で
ね。
も、大きく日本も変わった一年だったな、とい
変
う。
わったよ、日経株価ね。日経平均も5万いったしね。
びっくりしました。5万。でも、
そうよ。
なんていうかな、実感が湧かないですよね。その生活にこう落ちてこないというか。
景気って言うじゃない？木なんだよね、木。だから私たちがやってるこのネタ子なんですよ。
おお、この気が上がってないってことですか？
気が上がってるから景気が上がってんだよ。
あ、そっか。
これ高くなるかもって言って やってんだよ。
これどうなると、みんなの気が上がるにはどうしたらいいんですか？
だからみんなが安心安全だと思ってお金なんて増えるからってお金をね、使い出したらもっと上がるよ、株価は。
株価が上がっても、でも、自分たちの生活に直結してないっていうこの気持ちは？
まあ、そういうふうな、後ろの30年はそうだったよね。その大企業が全部吸い取っちゃって、政権とね、企業が、経団連がもうびっちりくっついてて、利権でね、くっついてたから、下まで落ちてこなかったっていう話ももちろん当然あるんだけど、でも、そうだとしても、お金が流れてるスピードっていうのは明らかだと思うの。100円ショップだけでしか生活してなかった我々が、ちょっとたまにはソニプラで、っていうようなことが半分ぐらい出てきてくるとかなり違うじゃない？わかりやすいでしょ？
わかりやすいですね、さすが。さすがでござ
ね、
いま
い
す。
つも100円ショップでダイソーでやってたもんね、買ってたものが、ね、ソニプラ行って買うようになったら、全然お金の動きって違うじゃない？そしたら、お金の動きのその大きさが景気だから、こんなさ、末端のさ、一市民がさ、 全然違うことをやってて、やるってことは、他の人は、お金を持って、もう他の人はもっとやってるってことなのよ。
おお、
うん。
なるほど。
だってほら、階層だからね。
はい
私た
はい。
ちにとってはダイソーとソニプラかもしれないけれども、お金を持ってる人たちはまた違うことをやってるわけだよね。やるよね。っていう、お金の巡りが良いというのが、もう景気がいいってことだからさ。うん。そこだよね。うん、まあ、給料に跳ね返らないって、もちろんそういう仕組みもね、あるんだけどね、日本の企業の、労働分配率っていうのもそうだし、と、まあ、ね、政治と民間が一緒になって、ね、利権で、チューチューされちゃうってこともあるし、ね、うん、なかなか降りてこないこともあるけど、それでも、やっぱりすごく、消費者が物を買うっていうのはすごい大きなことなのよ。アメリカなんださ、アメリカのその個人消費なんていうのは中国の GDP 以上だからね。めっちゃすごいんだって、個人消費が。個人消費だよ。企業じゃないんだよ。だからどんだけお金を動いてるかって話なの。すごいの。うん。だから、だからアメリカ今景気がね、いいじゃない？株価はいいよねって、景気も上がってて、どんどんどんどん、上の方は良くなっている。うん。で、貯蓄率が下がってんの。ア
もう
メリ
み
カ
ん
って。
などん
使っ
どん
ちゃう
回
から。
していこうってことです
そう。
ね。
そう。面白いよね。アメリカの貯蓄率が下がってるってことは、物を買ってるってことなんだって。
まあでも入ってくるのはそんなに変わらないはずですもんね。
そうそう。もうね、貯めなくても入ってくるっていう安心感があるから使うんだって、アメリカ人っ
すご
て。
い。
すごいよね。そういう、統計の発表がこの間ありまして、そうなんだと思って、それは知らんかったなと思って。個人消費がすごいっていうのはしてたんだけど、アメリカのね、個人消費率っていうのはすごいっていうのはしてたんだけど、だから、アメリカの失業率が高くならなければ、収まってれば、アメリカの景気は続くよっていうのも、データで出てるんだよね。そう。まあ、だから日本も景気が今良くなってて、円安傾向だけど、全然円安で、ほら、日本はね、輸出だからいいんじゃないっていう話でさ。でね、暫定税率も廃止になったし。
そうですね。
うん。ね、高橋さんは、随分に大きい額を、減税、まあ、控除という形だったりとか、いろんなやり方で戻すって言ってるからね。うん。やってくれるといいなと思うけど。
2026年はまたじゃあ、ちょっとまた違
う
った
ん。
景色が
うん。全
見えて
く
き
違く
そ
なるんじゃないかな
う
と
です
思
か
う。う
ね。
ん。なんかそういう気がしてる。なんか、うつうつとした感じがなくなったでしょ。ね、なくなったよね。
なんかこう、そう、つき
う
もの
ん。
が取れたみたいな感じ
そう、
が。
つきものが取れたみたいな。そ
雰囲気がありますね。国会見てても面白いし。
う。そう、国会見てて面白いでしょ？
面白いです
面白いよ
ね。
ね。
ついつい見ちゃい
私
ま
もす
す
ごい
もん
面白い。
ね。
ね、ついてるとね、見ちゃうよね。面
昔
白いよ
もす
ね。
ぐ変えたくなるような、なんか、陰気な感じがしましたけど。
今、ものすごくなんか、専門的な、やりとりもすごくあったりとかして、そんなすごいことをね、論戦してるんだっていうのを見たりとかしてね、面白いよね。だから変わってくんじゃないかな。私たちが、ほらね、だからダイソーからソニプラの、この私たちがこんな話をしてるんだから、ね、もっと他の人はもっと話してるのよ。
そうね、もう国会レベルの話ともっとすごい ことになっ
そう
てく
そう
わけで
そう
す
そうそ
ね。
う。もっ
で
と
も、
す
ああい
ごいこと
う
なってる。
影響は確かに、
うん。
なんていうのかな、テレビとかついてたり、ニュースと
う
かで取り上げられ
ん。う
て、なんとなくこう浴びますよね、そういう情
ん。うん。
報を、嫌
そう
で
そう
も。
そうそうね。
そう
あれ、
す
う
る
ん。
と、そっちにこうシフトするっていうか、明るい方だったりとか、もう少し前向きに議論しようよとか、
そうそう。
ここ
逆
に風
に、
穴開けられるじゃんみたいなアイディアを
そうそう。あ
出す
と、
とか。
この人全然ダメだったんだなっていうのが炙り出されるじゃない。
そうですよね。
うん。炙り出
本
されるでし
当に
ょ？
そうですよう ね。
ん。いいも悪いもね。
今までのこう慣例がこんなに良くなかったのかとかね。だ
そう
から、
そうそう。
これダメって言っていいんだとか。
そう。だから、よく、違う、逆の見方をするとね、 経営者ってめちゃくちゃ優秀な人取りたくないっていう心があってね。なんでかって言ったら二つ理由があって、一つは自分が、要するに自分の席を奪われるんじゃないかっていうのが一つ目ね。自分より優秀な人取りたくないっていうのは。もう一つは、そいつが優秀だとすると、ダメな奴がぶり出されて、そのダメな奴が自分にとってイライラの、温床になるでしょ。なんでお前らあいつみたいにできないんだってなっちゃうじゃん、
なっ
経営者っ
ちゃいま
て。
すね。
それで、まあ、ガタガタになる。だったら、ダメダメを集めて、ね、社長の言うこと聞かせた方がいいっていう経営者もいるんだから。います。実際に。それでいいって、いいんだよっていう人もいるから、まあ、いろいろな考え方なんだと思うけど、じゃあ自分はどっちの世界にいたいかって言ったら、やっぱり、もう自信を持って導いてくれるリーダーがいるところにさ、いたいと思うわけよ。
ですよね。
ねえ。そう。それはもう本当にそう思うし、政治の世界でもそう思う、得るようになったし、で、もう能力は、本当にその人個別の能力、もうそれぞれだってこともよくわかるしさ、その時にはさ、やっぱりこういう人、まあリーダーとして、前を先陣切ってくれる人がいるんだなって思うと安心するよね。
確かにそうですよね。
安心する。これは政治の世界の話で。だから、例えばじゃあ私たちの仲間の中でもね、ダイソーとソニーのレベルでも、ダイソーとソニープラのレベルでも、ね、それは違うよって、ね、思ったら、自信を持って導いてあげればいいのよ。私たちも。
私たちも
そう。つい黙ってしまうでしょ？
黙っちゃいます。
黙
黙
っちゃ
り
うでし
ます。
ょ？あなたにも主権があるしねって黙っちゃうじゃない？でもそれはもうそろそろ、まあ、そういうことを言える、パーソナルな自分を持ってていいと思うんだよね。もう、そのぐらい自分のことを自信も持って言えないと、これも潜在意識だから。あくまでも、ね、ずっとずっと自分も自信ないそうなこと言ったら間違ったらどうのってなっちゃう潜在意識のままでいっちゃうわけよ。
そっか。
だ
なる
から、
ほど。
そうそう、全部すべて潜在意識じゃない？なので、そうなんか、その、なんかその人を操るとか、そういうことではなくて、導いてあげるって言ったらすごい上から目線なんだけど、引っ張ってあげられるような、ことを言っても、もういい年だろうと思うし、いい時代だろうなって思う。で、それは私のためでもあるし、相手のためでもあると思って、きちっと言えるようになりたいなと思う。で、これってすごい不思議なんだけどさ、私たちいつもさ、デパートでこれずっとやってたのよ。私なんか特にね。何か言いたいかって言ったら、なんかちょっと、手に入れやすいような値段のさ、バッグ屋さんでさ、あ、ちょっとこれかわいいな、なんて思って見てたわけ。例えば、具体的に言うと、小田急ルミネかなんかで見ててさ、ね、手頃なね、まあ、ちょっと買えるようなさ、すぐ即決できそうな値段のね、バッグを見てて、いいなと思って見てたんだけど、そのバッグの、売り子さんが、最初の頃はすごくかわいいですね、こんなね、興奮もなるんですよ、とかさ、色はこんなのありますよっていろいろ持ってきて、で、すごい買う気になってたんだよな。なんだけど、ちょっと一歩は踏み出せなくて、もう一周してきますって私が言うわけよ。言った途端、プイって言って、ね、ちょっと機嫌悪くなる店員さんも、まあゼロじゃないのよ
まあ
ね。
そうでしょうね。
そう。で、そういうパターン経験して、で、それとはまた別に、めちゃくちゃハイブランドなんだけど、ね、とっても買うつもりで見てたわけじゃないんだけど、その店員さんが一生懸命すぎて、で、その店員さんがもう僕はもうこのバッグが大好きでって、もう愛情たっぷりの話をするわけで、そのバッグの性能とかそういうんじゃなくてさ、もうこのブランドはこういう歴史があって、僕はこれに憧れてね、入って何年目でねとかさ、あとどこの店行ってこの店行ってここに今来てるんだけど、このね、店舗はこういう飾り方ができてて、すごくこのブランドに合ってると思うんですよ、なんてさ、 話をするような店員さんに会ったことがあるわけ。
うん。
買いたいと思っちゃうわよね。
ですね。
その心の仕組みは何かって言ったら、
何ですか？
だからそれは自信を持って相手を導いてくれてんだと思うわけよ。それに乗せてもらえると自分も嬉しい、気持ちがいい、あなたのようになれるかもって思う、みたいな。っていうことが、日常の中でね、あったわけだよね。で、それって今、デパートと、まあ、一体高島屋と、ね、ルミネの話だったんだけど、これって日常自分たちもあるわけよ。自分の中でも。自分が、そのルミネの販売員のようなことをやってしまってないか。ね。で、本当はこのね、ブランド大好きでって、本当はそういうのあるじゃない？あなたもバンドを応援してたりとかさ、あるじゃない？すごい好きなんだけど、あまりにもそう言ってはいけないんじゃないかと思って躊躇してたりと
そう
か。
なんですよ。押し付けになっちゃいけないと
そ
か。
う、押し付けになっちゃいけないとか。
聞かれたらどうしようとかね。
そう、
ドン
聞かれ
引き
たら
と
どう
か。
しようって、ね、
そ
その
う。
恐れが出ちゃっ
恐
て、
れがありますね。
嫌われたくないとか、ね。そういうふうに思って、こう、引いちゃってる自分はないだろうかと。
もう
で
それ
も、
よ
い
り
や、
もこう、あれですね、
そ
性能とか話してた方が、
う。
機能面で説得にかかってるみたいな方が気が楽ですよね。
気が楽なんだ。だって無責任にできるから。私が作ったんじゃないもんってできるもん。
で、ただこれはこんなにいい機能なんで、この機能とか使い勝手と値段が合えば、お客さんの判断ですよっていう、この丸投げ感がありますよね。
そうなの。だけど、高島屋の店員さんはね、まあ、プラダだったんだけどさ、
わお。
ね。わ、まあ、すごかった。大昔ね、ちょっと随分、十何年前だったから、ちょっと前なんだけど。まあ、それはもう、それはだったわよ。本当にもう、僕、ここに来ても憧れても、本当に毎日ここに立つのが嬉しいんですと。今のね、プラダとはちょっと全然雰囲気違うんだけどさ、今もっとこう、なんていうかな、昔の方がね、全然なんていうか、有名じゃなかったから、今はほらもうみんなが知ってて、みんながハイブランドって思ってるじゃない？で、大人気ってなってたけど、当時はそんな、すごく大人気ってわけじゃなかった。その人がね、ことを思い出すんですよ。ああ、自信を持って導いていいんだなっていう。それを、なぜならば、その店員さんは多分想像だけど、すごく売ってたと思う。想像だけどね。そういう心の琴線に響く人は絶対買ってしまったと思う。別にプラダが欲しくなくても だけど、プラダを持って、プラダがすごく機能的でね、軽くて、使いやすくて、みんなにいいじゃないって言われて、ね、雨が降ってても濡れても全然、まあ、気にしないって言ったらそこまではあれじゃないけどさ、まあ、そんなに気にならなくてさ、とかさ、あと、ほら、カジュアルでも、ちょっとオシャレでも持てるみたいなさ、のがあったときに、まあ、良いよなとは思う。だから、自分に対しても、そうだけど、相手に対しても、その堂々と、その需要と、相手も受け入れる、自分も受け入れる自信を持って話すっていう感じ。そういうことを潜在意識の観点から考えても言っていいんじゃないかなっていう。だから皆さん年末ね。まあ、年末商戦、今日行ってる人いるかな？わかんないけど。
あるかも。
あるかもしれない。ちょっとそういう観点でね、ちょっとね、観察をして、自分を内観してみてほしいのよ。
あれですね、お店の人と話してて、心惹かれる瞬間に、あ、これどこに惹かれたんかなっていう、もうどこに行っても実験できますね。
で、どこに惹かれてるかなって思った時に、そのものって自分のかけらだから、自分にもそれがあるんだよって気づいてほしいわけ。その人の良さ、良いなと思った点。こんなに一生懸命で、こんなに愛情深くって、ね、そしてこんなにね、自分が好きなものに出会って喜んでいるこの人素敵だなって思った、そのかけらは自分にもあると。いうことで、ちょっとね、お買い物もそういった、 ネタコ実験をしてもらったら 面白いかもしれません。
はい。そうですね。まあ、年末年始ね、いろいろ買い物する機会もあるし、普段会わない方とのこの交流もあったりとか、
そうだね。
そう、あとお出かけ先もね、通常のお出かけ先とやっぱりこう違うところ
違う
に
からね。
行くところがあると、まあ、刺激が入りますからね。いろんなとこにネタコ実験のかけら
そう。
が転がっておりますので。
あると思うわ。もうぜひぜひ、行ってほしい。1月の何だっけ、初売りだっけ？
暑いですね 暑いも。
初売りも、ね、ぜひ皆さん、私は初売りも全然、そういうのも全然しないんだけど、楽しみね、してらっしゃる方いるから、
そう、
初
い
売り
る
も
と思
ね。
いますよ。ぜひ皆さん、お出かけの際には、
そう、
人
そ
との
ん
会
な、
話の中から転がってる大実験。
そう。自
楽
分の
し
ね、
み。
光るところね、相手の光るところは、つまりそれは自分の光るところだっていうところで、ね、見ていただき、そして自分も、堂々と相手を受容して自信を持って導いていくっていうことも、ぜひ、やってみてほしいなと思います。
さあ、年末にこれね、またいいお話をいただきましたが、今日年内最後の放送ということでお聞きいただきました。皆さん、本当に今年ありがとうございまし
本当に今年もあり
た。
がとうございました。今年は、なんか、すごい、リスナーのあれが、こんなだった。
上がったり、下がったり、上がったり、下
上がっ
がった
り、下がったり、すごかったんだけど、
り。
なんじゃらほいって感じだったけど、はい。まあ、一喜一憂せずに、淡々と、自分のためにやってますんで、これ。自分のためにやってるけど、みぞちゃんのためにやっていて、そ
私
し
の
て
た
聞い
めに
て
も
くだ
なっ
さる方
て。
にやってるよ。
そうなんですよね。なので、
そ
みんなで良くなっていければいいなっ
う。そ
ていうの
う。いいなって
と、
思います。
あとはね、巻き込んでいきたいなっていう気持ちもたくさんありますので、ぜひまたね、来年もメッセージやご意見、アンケートもね、お答えいただけると嬉しいかなというふうに思っ
嬉しい
てお
で
り
す。
ま
お
す。
待ちしており
はい。
ま
お
す。
待ちしております。ということで、そろそろお別れをしていくんですが、ひで
ま
か
た、
さん、最後に、年末のメッセージを皆さんにお願いしていいですか？
いやー、皆
無
さん
茶ぶ
本
り。
当一年ね、もう怒涛のね、一年だったと思います。日本も世界も。で、皆様におかれましてもですね、いろんなことがあっただろうなと思います。まあ、一年あっという間でね、過ぎてしまうことが多いわけですけれども、また来年一年も、自分のことをね、ちょっとよく考えながら、他人のことじゃなくて自分のことを考える頭に、ちょっと意識してですね、違う。気づきをですね、豊かに持っていただけるような実験をですね、ぜひ、私にも教えていただければなと思って期待しております。今年一年本当に、聞いてくださいましてありがとうございました。良きお年を、お迎えくださいませ。ありがとうございます。
はい。ということで、皆さん、良いお年をお迎えください。そして、ひでかさん、今回も、そして今年も、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。